こんにちは、門垣敏子です。毎月第1水曜日に配信しています。気軽にマイ防災お届けしてまいりましょう。心と命を守るヒント、このお話を聞いた後は皆さんも今日から気軽にマイ防災を始めていただいて、まずは心へのダメージを減らす防災準備をぜひしていただきたいと思います。お話はいつものように防災士の天満由香さんです。こんにちは。
こんにちは。
ようこそお越しくださいました。そしてテーブルには今日お話になっていくいろんな、はい、グッズがありますので、ね、後ほど、はい、防災士の天満さんならではの、選ばれた、そしてポーチに入る、
はい、
つまり持ち歩きができる、
持ち歩きができる
防災グッズということですね、
はい、で普段も使っていただける形がこれもいいかなと思って、
持って
中からも使いながら、これもローリングストックの方がいいなと。
なるほどね、はい、じゃあこれは詳しく後ほど、はい、開けて楽しみながらご説明いただこうと思いますが、はい、まずは防災関連の天満さんがいろいろご経験されたこの1ヶ月の話をお伺いしたいんですけど、
はいはい、今月夏休みがね、ずっと8月中だったの で、ね、はい、あったので、はい、いろんなお子さんを交えたイベントがたくさんあったんですね、はい、で特に人と防災未来センターの方に、
はい、よくお話伺う、はい、ハット神戸にあるんですね。
ハット神戸にあります、はい、そこに3回か4回行っていろんなイベントに参加させていただきました。
そうですか、はい、じゃあちょっと、はい、主なもので皆さんにお聞きいただいて、
はい、
勉強できるなとか、
はい、
ございましたら、はい、ぜひ教えてください。
夏休みはお子さん向けのイベントがたくさん用意されてたんですけど、その中で私たちも参加したのがお祭りを考えようというイベントだったり、お祭りで日頃から、はい、近所の方とかその土地の方とか、いろんな年代の方がこう関わることができるので、盆踊りだったりもそうなんですけど、能登、はいはい、とかは特にそういうお祭りとか地域のつながりがすごく深かったっていうので、じゃあここだったら今どういうお祭りをしたらいいかなみたいなのを考えるイベントがあったんですね、
面白そう
と思って、はいはい、知っている方がメインになってされていたので、面白そうだなと思って参加して、それぞれのグループが、もう大人ばっかり、ほぼ大人の参加者だったんですけど、中学生の方が数名いらして、で各グループでどんなお祭りを作ろうっていう形で、ディスカッションして最後発表する形の、はい、イベントに参加させていただいたんですけど、それぞれのなんかお祭りね、やっぱり中学生が入ると若々しくっていいお祭りを考えるなとか
そうなんですか、
はい、
例えばどんなお話が出てきました？
中学生の方はその地域の方だったので、実はねって海沿いの道はすごく、夕日が綺麗なんですとか、その街のことが大好きみたいで、いろんないいところを見てほしいのでスタンプラリーの形で、この公園からこっちの公園に行って、で各公園を回りながらその街全体を見てもらえる、知ってもらえる、
なるほど、
でいろんな年代と一緒にゴールすれば、ポイントが高いみたいな感じにしたら、
すごいすごい、
知らない方とも交流しながら次のポイントに行くみたいな、
いろんな声かけますよね、はい、いろんな年代ということで
自分たちのポイントを競うために、
はい、
っていう案を出してくれて、それはうちのチームの中学生の子だったんですけど、面白いねって言いながら、はい、あと他のチームは備蓄品のいろんな企業だったり学校だったりってやっぱり何年に一度か変えないと、期限が余ってしまうので、そういうのを使った美味しい料理を作っていくみたいな、コンペ形式の祭りはどうだ、みたいな、
あー、いいですね、はい、あー面白い、
でそれも使ってみたり食べてみたり、
は
い、でいろんな企業から出してもらうといろんな備蓄品が見れて面白いんじゃないかっていうお祭りを考えたチームも、
すごい、
ね、面白いですね、
はい、 実現できそうですしね、
どれもね、もう本当に期限が来たらそれは廃棄になってしまうので、はい、もったいないですよ
ね。でもないと困るから、そうなんです、皆さん当然ですけど備蓄しますからね、
はい、いろんなね企業だったり企業さんって揃えなきゃいけないみたいなのもね、あるみたいで、
ですか、ある程度
あるみたいです、なので、うん、そういうのをもったいないから使ったらいいんじゃないかっていう、うん、
なるほどって、
思いました。
あ、
そこは校長先生もね、その地域の校長先生もいらっしゃったので、はい、あ、うちの学校にもそういう期限が来てしまうものがあるから、はい、ぜひそういうのもやってみたいっていう意見だったり、あとは全転校型で、はい、e スポーツみたいな体育館に大きなこうスクリーンで、はい、そういう e スポーツでみんなが楽しめるようなお祭りで、で盆踊りもやったり、そういう風に、はい、いろんな年代の人が楽しめて全天候型で遊べるフェスみたいにしたらどうだっていう、うん、
はい
はい、いろんな意見が、大人の柔らかくない頭をみんなで絞って
、はい、でも割と皆さん活発にそういう言葉は出てきました、はい、
出てきてました。そういう風にファシリテーターの方が上手に最初に、ね、はい、引き出してくれたのがよくて、
そのファシリテーターってことはやっぱり防災士の方ですか、
ね、防災士もそうですし、すごい女性で、若い27歳ぐらいの、30歳いってないぐらいの方だと思うんですけど、能登にもう今はほとんど能登の方で一緒に生活しながら支援をして、しかも個人では助けられないからということで自分で起業もされて会社を立ち上げて、
はい、
みんなにこう利益がいくようなシステムを作りたいと言って頑張ってる女の子で、すごいんですよ。
楽しいですね、
はい、はい、その方のイベントで東京で、はい、紹介していただいた方だったんですけど、東京の方なんですけど、こっちの人と防災未来センターの方がしょっちゅう、呼ばれてイベント
交流は結構あるんですね。じゃあ
そうみたいです、はい、なので防災国体でも最初にこう挨拶 なんかいろんなフェーズね、はい、コースがあるので私たちは知らなかったんですけど、うん、挨拶をするような女の子で、
うん、そうなんですね、うん、じゃあもうその方がこのみんなで、うん、話し合ってお祭りを作ろうという企画で
、はい、もう人が来るか心配でしたっておっしゃってたんですけど、とっても面白い企画でした。
面白いですね、うん、今特に本当に南海トラフ の特別警戒の時期は終わりましたけれども、はいはい、でもいつ本当に今来るかもわからないというこの状況ですし、
はい、ね、もうそんなに遠くないかもしれないじゃないですか。そうですね、あちこちが揺れたので
30年以内でしたっけ、ね、70% でした
って言ってたのがこの間40年以内に 90% っていう、なんか
10年は伸びたけど
伸びたけどパーセント上がりました。
すごい、
はい、上がったっていう、いいのか悪いのか、なんか、まあ、必ず来るよっていうのを言いたいんでしょうけども、
もう時期としては、ね、来てますからね、
はい、そうなんです。
地球として大きく見たら、はい、すごい語弊があったら悪いんですけど、ちょっとした背伸びのようなタイミングってことですよね、
はい、
断層がもうちょっと引っ張られて歪んでるから歪んでるから、
はい、そろそろこう伸びをしたいなとか、
いな、はい、地球レベルでいくとずいぶんもうね、はい、何百年に一度かもしれないし、はい、今回100年にですか、
南海トラフはね100年に1回は大きなのが来たりみたいなね言われてますけど、ここね100年以上来てないって、
ね、
はい、言われてるので、こうやってちょっとずつ出してね、もらえたりしたらいいんですけど、
はい、
関東も揺れましたし ね、
そうですね、
そう、震源域端からこう端までっていう感じ で、
ちょっとドキドキしながら、はい、だからちゃんと備えながら、はい、いよいよかというね、はい、そういう向き合い方ができたらいいなという、
本当にその彼女がいつも言うのが、はい、災害、普通の人がいなければそれは災害ではなくて自然現象なんですって。
あ、はいはいはい、
確かにそうだなと思って、
そうですね、
人が住んでるから災害っていう風に、うん、みんな言うけれども、私たち住まわせてもらってるので、
後から来た組ですね、
はい、
そうですね、
住まわせてもらってるので、じゃあ共存するにはどうしたらいいかっていうのを私たちが、ね、考えなきゃいけないしっていうふうに、その考えは確かにそうだなって。
そうです ね、
住んでなければ、ね、人がいないところだったら、あ、 ね、自然現象で海底火山が噴火したんだなとかね、よくありますけど、そうですね、うん、あれがもしね富士山だったらと思ったら、
そうですね、うん、
大災害だなって。
なるほど、そこに人が住んでなかったり人がいなかったらそれは被害もないから
自然現象、
言われてみればそうです ね、
あの海底火山でね、あの島ができた時はね日本の土地が増えたみたいに、
そうそう、単純に喜んでますけども、はい、そっかそっか、そうですね、はい、自然現象の一つ、
はい、
単なる、
はい、なので住まわせてもらってるから、備えなきゃいけないのは、私たちかなって。あ、そうですね、
なるほどね、そういうことをあの楽しみながらだったり、はい、繰り返しだったり、はい、で考えたりっていうことがいろいろと人と防災未来センターだったり、
はい、
あの他の東京にも行かれたりで、今回8月は結構じゃ、
はい、
あの参加型を参加
型で、あのやっぱり行って新しい情報とか勉強をして、
で、ね、
はい、で関わっていろんな方とねまたお会いすることで、いろんな情報
がね、
はい、そうなんです、顔見知りの方もね増えてきたりで、
もうどんどんいろんなところとつながってらっしゃるんじゃないですか。
そう、おかげさまでいろんなところからお声かけもいただくようになって、はい、
でそこでつながったまた新しいものをここでも、
はい、
発信番組でもね、もちろんです、お話しいただいてますしね、はい、
皆さんでね共有してね、
でもちろん地元のお住まいのところも、はい、あの関わってらっしゃって今、はい、防災マップのようなのも、
そうなんです、
はい、
あの10年前に頼まれて1回作ってたみたいなんですけど、いつだったんだろうと思って、
は
い、今度あの阪神淡路大震災から30年になるので、
来年1月17日
そうですね、はい、助かるマップという地域の防災マップを、
はい、
あの以前作らせていただいてたんですね、
それ
を新しくバージョンアップしてリニューアルしたいってお声掛けをいただいたので、
はい、
今それを新たにもう一度見直して作り直してるんですけど、地図の方もだいぶお店が入れ替わったりもあったり、
かなり細かく書いてありますものね、
はい、あの助けてくれる場所を載せているので助かるマップというふうに、
そういうネーミングはそこから来てるんですか、は
い、で見ていたら命も助かるっていうのを目指して、はい、みんなが一人一人が意識してもらって、
あ
の可愛く楽しく
見て、あのいろいろと、はい、あの見入ってしまいますね。
そうなんです、あのカエルさんがいて、はい、無事に帰るという、
あ、なるほど、
はい、そういうのもかけていて、あの小学校小中学生の部と一般の部の2部を、あの2種類作ろうと思って今やってるんですけど、
はい、
これはもう全小中学校北新地区の3小学校だったら3校区、中学校はあと 2校だから5校には全部配られる形に、
はい
はい、配布されるんですけど、はい、結構広いので、
で今ちょっと私は目の前で見てるのでいつものようにこうちゃんと折りたたんで、
はい、
あの以前の、
はい、
あの健康保険証ぐらいのサイズですね。あの今はもうカード型になっているので小さいですけども、はい、以前はちょうど手のひらのぐらいに入る、
はい、
その大きさに畳んで、
はい、
かなり硬い紙で作ってらっしゃるから、
そうなんです、丈夫に作ってあって、で家でこう見ながら、あの自分のお家どうかなってこうちょっとやってみようかなって思ってもらえるものを作りたいなと思って、
ね、
今ずっと頭の中で、はい、で今はね、地震があったり台風があったりで、意識が皆さん高まっているので、
ね、はい、もうあのいわゆる備品を
はい
あちこち行ってもないちこちということが、
そうなんです、もともとねお米とかもね、少なかったのに、お水
も減ってましたけども、
はい、さらにね一気にまた減りましたね、
そうですね、だから意識は高いんですよね、
意識が高い間にっていうのと、はい、やっぱり備えていたら慌てないなっていうのも改めて感じました。
それはあります
ね、ちょっと多めに、ね、また落ち着いてきたらね、
はい、
増えては来た場所も お水戻ってきたねとか、
そうですね、
お米ちょっと出てきたなと思ったら、もう そこでまた揃えておくとかも、
そうですね、あの今回はこの後は心と命を守る10のヒントの、
はい、
5番目になるんですが、
はい、
なんと私たちの進めてきた偶然、 1週間分の備えを用意しておこうが、はい、先月もちょうど、
はい、
先月はその地震の話なんかもなかったので、
そうですよ ね、
ここを、まあ、ある意味いつも大事だからゆっくりはしてたんですが、はい、後半まだまだありますよって今月も言っといたら、はい、ジャストのこのタイミングという、
そうなんです、その後すぐに ね、南海トラフではないかって言われる宮崎での、ね、地震があって、ね、
だから改めて何を用意していいかわからない、はい、でもみんながざわざわと動いてるから買ってます、でもどれがいいかがわからないという方には、はい、ぜひ今からまた、
はい、
今日ねお手元で用意してきてくださった、
はい、
これは何センチぐらいになるか、あ、ごめんなさい、ちょっと
こう17×って言って書いてあったかな、
あ、そうですか、
20センチ
ありますね、私の手が伸ばして20あるから、それで高さが15-16センチかな、
はい、
で上にチャックで締められる、
はいはい、
とてもコンパクトに、
はい、軽くするために
重さを測ってくださった、はい、
350g でした、
化粧ポーチぐらいかな、
化粧ポーチより軽い
あかもしれませんね、
はい、
その大きさの中にぎっしりと、
ぎっしりと、なんかまだまだね、
最初に何を思い浮かべました、ここに入れるのに、
普段から使っていただける、はい、で持ち歩いて嫌じゃないなって思うものを、
はい、だから普段も使えるもの、
使えるものを入れたいなというふうに思って、は
い
は
い、いろんなものが出てきましたよ、
はいはい、もし急にこう帰宅困難になって、うん、どっか家に帰る、そういう時って電車が止まっちゃったりとか、ね、外出先から無理に帰る方が危ない時ってあるので、はいはい、今回ね台風の時もいっぱい新幹線が止まっちゃったりとか、
そうそう、
何日間もね東京に足止め食らったりとか、
ね、新幹線3日ぐらい、ね、
そうなんです、
東京から西に向けて名古屋ぐらいまでは動かなかったですね、は
い、帰れないとか飛行機も飛ばないとかで、はいはい、空港でね一夜明けた方もいらっしゃったと思うんですけど、
だから雨露はしのげても、はい、いわゆるこう宿泊施設じゃないところに留まる可能性がある、はい、そんな時にあれば便利な
あればいいかなっていうものを詰めたものを、はいはい、ポーチに入れました。
携帯ミニトイレが出てきましたよ、
はい、携帯100円ショップでいろんなタイプのね、今携帯ミニトイレって売っているんですけど、
そうですか、
はい、何か
皆さんでも一回試した方がいいですね、
本当ですね、
あって安心だけど、うん、いざっていう時にどうしたらいいか、
はい、
これは特に車なんかにも置いておくと、
そうだ、はい
ね
はい、冬なんかねよく雪で動かなくなったりとかで、はい
ね、ありますから、
今は車の中にも、はい、あったらいいなと思います。
それから防災防風金銀アルミシートという、はい、何種類か入ってるんですか、あ2つですか、
4層、
すごい、
それが1枚じゃないです、
ね、広げると、あそうか、大きな1枚になるんですね、
はい、
かなり4層だと暖かいです ね
これね100円ショップで売ってるのもありますけど、
そうですか、それから絶対必要なライト、
はい、これはね、いろんな人のね TikTok だったりなんかで防災のやつ見たんですけど、うんはい、これはおすすめされてる方が多かったです、
多かったですか、
はい、電池もいらない24時間光る、
すごい、吊り下げ用フックがついていて、
はい、
大きさは、15×18 で、うん、鉛筆ぐらいかな、
太いマジックっていうかね、
あそっか、太いマジックぐらいか、
はい、
そうですね、でこれはもうずっと24時間
光る、はい、光るお祭り用 の、 いつもおすすめしてるやつの、
はい、
太くって、うん、明るさが強い
あね、そうなんですね、ちゃんともう災害備蓄用ライト24時間、
はいはい、
長時間発光と書いてますから、緑のところにちょうど土砂災害急な停電そういう時に使えますと書いてますから、
はい、
お分かりになると思います、
はい、
これは
100円ショップであ
るんですか、
はい、100円ショップでダイソーに売って一時、売り切れてしまったんですけど、はい、今回の、ね、騒動
というか、そうなんですね、
はい、
それからアルコール消毒面と、
はい、使い切りでこれは、はい、三角形にもなるただのビニール、
あ、はい
はい、
よくスーパーで
スーパーの、
はい、
スーパーのああいうポリ袋というか、買い物袋に、ね、よく5円でいりますかって言われる、
ね、
あれは本当にいい防災グッズになるの で、
るで、ね
はい、それは必ず入れてます、はい
は
い、
で今回は女性を中心に考えてくださったのでなくてはならない、
はい、
衛生用品もいくつか入れてくださってますね、
はいはい、デリケートゾーンも、はい、にも使える
普通のアルコールだととってもね、
はい、
きついですので、
はい、
なるほど、そういうのがあるんですね。
下着も取り替えられなかったりした時にすごく助かったっていう投稿がありまして、
あ、そう
ですか。はい、でコンパクトなので、これが6枚入りですね、はい、入ったものを購入して、はい、
ノンアルコールでちゃんと消毒ができるもの、はい、ということだから大丈夫ですね、
はい
はい、それからナプキンも入ってました、
はい、織物シートだったり、はい、それも お手洗い関係なんですけど、
はい、
あのお尻拭き、
はい、
大人のお尻拭きではないですけど、
はい、
あのトイレのコーナーというか
流せるもので、流せる、
はい
はい、アイリス大山から出ています、
はい、出ている、
とってもコンパクトな、
はい、ちっちゃい、
これも持ち歩き、私あの大好きなビスコをよく買うんですけど、
あ、そっくり、
あの中のそっくりですね、
はい、
ビスコかなと一瞬思います、はい、
かわいい、おしゃれな、ね、そうですね、ウェットティッシュ
なってますね、
はい、
やっぱこういう衛生用品が大事です、
はい、あのどうせだったらもうそういうデリケートゾーンとか、うん、はい、トイレとかにも使える、ちょっと厚手だそうです。
そうなんですね、
はい、ボシュレットとかに、ね、慣れてしまっているの で、ええ、
そうです、今快適に過ごしてますからね。
そうなんです、やっぱり気持ちが悪いのが嫌だなと思って、
でもそうすることで心が和むんですね、
はい、和みますね、
すっきりしますからね、
やっぱりすっきり大事ですよ ね、
そうですね、
汗拭きにも、ね、なりますしね、
はい、でまたビニールの、
あ、それはあの捨てないタイプがよくって、はい、汚物だったりとかを捨てたりするときに本当に困ったり、こういうトイレでもそうですよね、
す、
出した後は処理するために袋も入れてます、はい、
不透明の袋が入ってます、
はい、意外と100円ショップの方がこういう色がついた袋は売ってました。
あ、
ね、いろんなスーパーとかも見たんですけど、結局100円ショップに戻りました。
そしてこれはとっても便利な、
はい、
あのよく昔はあの定期預金するといただけたようなグッズなんとかが入ってますけど、はい、これは
それはケースを、
はい、
あの無印さんで買って、
あ、ケースだけまた別なんですか、はい、コンパクトに入ってるからセットになってるんだと思いました、はい、この中に
携帯カミソリとやっぱ切るものもすごく大事で、
そうですね、
はい、
携帯の、
はい、
割とでも使いやすい大きさです、
はい、
それから綿棒 とそしてバンドエイド、
はい、バンドエイド、
はい、
それが一緒に
セットにして、はい、入るように、これはもうあの天馬さんがこのケースを見つけて、
はい、
入れてくださった、
はい、詰めました、
はい、
本当はそこに紙ゴムも髪の毛を結ぶゴムも入ればよかったんですけど、はい、ケースがコンパクトで蓋が閉まりませんでした。
そうですか、
はい、100円ショップのだともうちょっと分厚いから入るかもしれないですね。
でこの紙ゴムというのはまたいろいろ使えそうですね。
そうですね、
で
女性ってやっぱり結べないとイラッと
そうですね、
はい、結びたいっていう、
ね、
私も長い時は結びたかったの で、
そうですね、
はい、
で紙だけじゃなく他のものもできますからね、
はい、あの、はい、ね、紐なんだろう、こう束ねておいたりとか、いろいろできるの で、
うん、でウェットティッシュの除菌も、
はい、
できる、いろんなタイプで、
これも100円ショップで、
はい
はい、
あ、そうなんですね、はい、そしてペンが出てきました、はい、一つは、あ、見覚えがありますよ、
はい、
あの去年、
はい、
あの私たちもあの見せていただきましたし、グッズとしても頂戴しましたけども、はい、ライトがついて、
ついて
で外すと、
あ、そのまま
笛になるんだ、
はい、
反対側が加えると笛になって、
はい、
なおかつこれがペンなんですよね、
はい、
引き抜くと書けるという、
はいはい、最近100円ショップでもそういうのを販売してました。
3つの働きをする、
はい、すごい、3つ、2つかもしれないです、ライトと笛っていうのが、あのセリアさんとかで出てるらしいんですけど、はい、
あ、そうですか、
まだあのもう売り切れで会えてはいないので、
そうなんですね、うん、で嬉しがってね、ライトを何回かつけるとね、
と
本社で使えない
消耗品で、
はい、大事に使うとは私も思ってますけども、は
い、あと油性ペンも意外と大事で、
もう一本は油性
ペン、はい、油性ペンが何でも書けて、
そうですね、
はい、
そっか、あの濡れてしまったら全部消えるので、
そうなんです、あのこれだったら、はい、あのね、避難するときとか、
そうですね、
あとメモをしなきゃいけないときとか、
筆記用具って大切ですね、
はい、
私はもう自分のバッグにこの笛付きのライト付きのペンは、はい、あの筆記用具と一緒に、
あ、素晴らしい、あ
の、はい、挟んで持ってます、はい、何かのときにと思って、うん、何かがいつ来るかわからないのでね、
そうなんですよ、
そ それから
これは尿パッドなんですよ。尿パッドも、
はいはい、
あの100円ショップで今売っていたので、
う
ん、
そうですか。
少量中量、
はい、
大容量みたいな感じでこれは中だったかな、はい、小だったかな、
100円ショップで何枚かが
束になって 4枚で1パックだったり、置き方3枚で1パックだったりっていうのが、
は
い、あったら安心と言いますか。
うん、そうですね。そして当然ですけどもマスクも入ってますね、はい、すごいたくさん入ってますね。
そうなんです。
で歯ブラシも、
歯ブラシ、
これもちゃんと歯磨きチューブもついて、
はい、
これまたすっきりするという、
はい、すっきりして、
ね、食後に。そうですね。あ、色のつく、これはテープですか。
はい、何でしょう。それはね、はい、あの暗くても光るように、あの階段に本当はね、夜光る階段に貼ってこう、はい、階段が夜分かる、はい、ものだったみたいなんですけど、切ってこのバッグがどこにあるかが分かるようにしとこうと思って切って入れただけなんですけど、
一番外側にあったのはそういう意味ですか。
そういう意味 で本当に夜光ってるので、あ、これはいいなと私なりに思って。
そうですか。、はい、あ、そして
そう、ビニールの手袋もね、ないと触りたくないものが多分いっぱい、うん、そういう震災の時って手を拭いたとしても ね、その汚れから守る意味もできますし、トイレとかもすごい汚れて、
ね、
もし掃除しなきゃいけないってなった時も、はいはい、素手ではね、
ね、そうですね、うん、で薄い方のビニール、
はい、
これが
使い捨てなんですけど、
はい、何点ぐらい。あ、そしてフォークも入ってましたよ、
は
い、
これはあの石田さんのブルームワークスさんが六甲山の間伐材で作られたオリジナルのものらしいんですけど、
すす、ね、
ちょうどこの中にまっすぐだし、
はい
はい、はい、いいなと思って、
ね、
はい、
そしてね、最初に出てきたのでね、私ね、どこに行った、あ、ありました、ありました、飴が入った
飴、はい、今の時期溶けちゃうので本当はね、うん、栄養感とかよくね、
あ、はいはい、
あの羊羹だけどチョコ味だったりするやつをね、うん、入れたかったんですけど間に合いませんでした。
もう売り切れ、
今あっちこっち売り切れ で、
そうですね、
はい、
でもこういう甘いものが一つあ
ると
ホッとしますね。
やっぱりね、疲れが溜まってしまったり非常事態になるので、ちょっと、ね、リフレッシュじゃないですけど、
はい
はい、脳が求めると思います。
そうですね、うん、だからもちろんお家での準備もいろいろありますけども、はい、ご自分が普段持ち歩くバッグの中に、はい、本当にあの22センチぐらいで、
はい、
分厚さも3センチまでぐらいでしたし、
はい、これは、
はい、350
グラムだから軽くていいなと思って、
ね、そうですね、その中に今ご紹介した一晩あの宿泊所じゃないところで泊まっても、はい、困らない、
ちょっと快適に、ね、はい、
ね、
過ごせるかなって、
心が萎えないようなグッズを中心に入れてくださっているので、はい、また後ほどお写真でもね見ていただこうと思いますが、はい、そしてちょうどあの今この時期ハニー FM ではクラウドファンディングでちょっと皆さんにご協力いただく、
はい、
あのまあ、返礼まで大げさじゃなくてほんのちょっと記念の一つの持って作ってるのがあのボトルに入った、
はい、
あの防災グッズを、
はい、
あの用意してるんですけど、これも中をご覧いただいたらいいのが入ってますねとおっしゃってくださいましたね。
でもおしゃれで、しかも
あ
おしゃれで、
はい、
あのコンパクトで、
はい、
これさえ持ってればっていうね、あと自分のオリジナルのものも後から
入れ
たりもできるので、
中に入ってるのがレインコート、
はい、
でこれがポンチョ型なので、
はい、
いわゆる外での簡易のトイレも
い、はい、ない時もすごく助かると思います、
はい、うん、それとアルミのシート、これやっぱりさっきおっしゃった防寒ということと、
防寒だったり遮光だったりいろいろね使い、
ね、
はい、
それからあの懐中電灯、
はい、
とそれからホイッスルと、
はい、
そしてこ の, あのボトルがうーんと何センチぐらいあるの、やっぱり20センチぐらいかな、600ミリリットル入る、はい、これをあのバッグかどこかにつけられる、これなんて言うんですかね、
なんて言うんですか。
それとあの笛が入ってるというあのそんなにたくさんは詰め込んではいないんですけど、はい、あのまずは最小限があるので、はい、ここに先ほどご紹介いただいたものを入れ替えてもいいわけですね、
はい、あの必要だなって思うものをご自身でこれがいるかなっていうものを足していただいたらいいと思います、小銭とかもね、
そうですね、
よく皆さんあのちっちゃい袋に小銭と1000円ぐらい入れて中に入れているっていう風に、はい、
これだったらこれもやっぱりあの普通のリュックとかあのバッグにも入りますのでね、はい、だからやっぱり何かこう準備をしておくっていうのはまずは心が安心ですね。
そうですね、何もしないと不安しかないですけど、はい、一個行動すると、やっぱり安心が増えてくると思うので、
そうですね、
はい、
でいつも天馬さんはバッテリーも必ず持ってます。
もうこれはね、東日本大震災からもずっと言われてますけど、携帯電話のバッテリーとか、はい、はい、
やっぱりその情報を得るっていうことが不安を軽くしていきますね。
そうだと思います。で私たち自分の見えてる範囲以外の情報も、得ることができるので、 X だったり何だりもあの NHK だったり、あの兵庫県だったり、そのちゃんとした情報を取れるように、あの嘘の情報もたくさん流れてくるので、
もう残念ながらね、
本当に、なのでちゃんとしたところを登録しといて見るのも大事っていうふうに言われてます。
私が東日本大震災、友人と旅行先の東京のホテルの17階で会ったというお話は、はい、本当たびたびしてますけども、はい、いわゆる、ま、ある意味ど真ん中だと思ってたの で、 あのでお部屋にはいられなかったから、はい、情報がなくて、
はい、
で当時はまだあのスマホじゃなくて、
そうですよね、
セグじゃない、何でしたっけ、テレビが見られる携帯で、
ね、あ、はい、
そのぐらいしかなかったので、情報がで電池もなくなったら困るっていうことで、はい、バッテリーがなくなったら困るってことで、あまり長くも見なかったら、うんうん、本当に情報がなかったんですよ。でただもうホテルの方がここにじっとしててくださいここにじっとしててくださいばっかりだったので
ね、怖いですね、はい、いつどういうふうに、ねね、何が起こるかもわからない
って、
なんか
情報を取るっていうためにもさっきおっしゃったの、はい、バッテリーが必要ですよ、はい、ということで、
はい、
今日は特にあの持ち運べるものを中心に、はい、あの準備をしておくということでお話をいただきました、はい、また次回も皆さんぜひお聞きいただいて、
はい、
今日お聞きいただいた中の一つでも結構ですからね、はい、ご準備くださったらと思います。そしてまたあのちょっと広告になりますが、私たちあの皆さんにぜひご支援いただきたいなということで、クラウドファンディングを9月30日まであの開催しておりますので、ちょっと覗いていただくだけでもこの、 あの防災グッズも、ね、はい、ありますから、ぜひご覧ください。いつもお話をいただいております防災士の天馬由佳さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の配信は10月2日を予定しております。